令和7年12月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。12月3日から8日定例会。質問者数17人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。熊対策について、神山聡議員、無会派。問い、学校や園に熊スプレーを整備すべきではないか。答え、園では各園の判断で購入をしている。学童でも、防犯対策を兼ねた催涙スプレーを全学童に配布予定であり、学校についても同様に検討する。問い。市の対処方針では、真偽不明の熊目撃情報の場合、市民への注意喚起などは行わないとしているが、真偽不明でも注意喚起は必要であるため、方針を見直すべきではないか。答え。現時点で本市に隣接する山林で熊の存在は確認されていないが、今後も近隣の状況に注意を払い、必要に応じて情報発信のあり方を再検討していくこととなる。問い。猟友会の人材不足を考え、ガバメントハンターを育成する考えは？答え。罠猟免許の取得を奨励するなど、今後検討していきたい。問い。熊の捕獲、駆除や学習放獣などは、県や県猟友会などとの連携が不可欠。協議を進めるべきではないか。答え。今後も、県や各団体と情報共有や意見交換を行い、有事の際に対応できるよう準備をしていきたい。問い。生活圏への侵入を抑制するため、緩衝地帯を整備すべきではないか。答え。所有者の意向確認を踏まえ、懇話会で検討していきたい。生駒南小中学校の整備事業について、竹内博美議員、日本共産党。問い。ワークショップで示された基本設計の素案は、昨年度に策定された基本計画と大きく異なっている。変更の経緯と理由は？答え。基本計画を前提としつつ、多様な観点から基本設計段階で専門的に検討した結果であり、基本計画の理念をより高い精度、次元で具現化した結果としての変更である。問い。素案の吹き抜け構造の校舎などは、昨今の物価高騰もあり、建設維持管理などの経費増大が危惧されるが、市の見解は。答え。国の補助制度を活用するだけでなく、職員が様々な方面で声をかけ、財源確保に努めていきたい。問い。地域向けワークショップでは、素案についての意見は聞かれないなど、意見聴取は十分とは言えないのでは？答え。ワークショップは、学校と地域の関わり方、地域に求められる活動、地域から見た学校の価値、期待などを把握することを目的として設定しており、専門的な学校施設の使用や検討を行う場という形では位置づけていない。参加者にワークショップでの役割を明確に説明できていなかったところについては反省すべきであると考える。高齢者向けインフルエンザ予防接種について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い。ワクチン接種には発症予防効果や 万一感染した場合でも、重症化や入院リスクを大きく引き下げる確かなエビデンスがあるが、本市の予防接種率はどのような状況か、また県内他市と比較してどうか。答え、接種率は令和4年度 51.6%、令和5年度 49.2%、令和6年度 44.8% と推移しており、県内12市で比較すると11番目である。問い、本市の予防接種の自己負担金は、県内他市の平均1545円と比べて突出して高い。接種率向上による高齢者の健康確保、医療費の抑制及び負担の公平性の観点から見直しが必要では。答え、本市では自己負担金の額は予防接種にかかる経費の約3割程度としている。来年度からワクチン単価が上昇する見込みだが、自己負担金については大幅に上昇しないように配慮はしていきたいと考えている。また、国の新しいワクチンの動きなども踏まえ、今後総合的な検討はしていきたいと考える。他の項目、防災・減災施策について、5歳児検診について、高杉千代子議員、無会派。問い、5歳児検診は、就学後の学校生活につながる発達スクリーニングの機会だが、今年度、発達障害やグレーゾーンの子供は何人いるのか。答え、今年度の施行実施では、保護者と園の双方が記入する問診票をもとに、市の担当者と園との事前の情報共有で、巡回観察の際に要観察と判断したのは、対象児童のうち約4割弱であった。また、医師が要支援と診断し、市の発達相談を進めた児童については、全体の約 4.2% であり、必要に応じて児童デイサービスや言葉の教室、医療などにつなげている。問い、ASD の特性を持った子どもに、就学前から適切な関わりを持ってもらうため、5歳児検診の中で、詐欺療法士の活用が必要と考えるがどうか。答え、5歳児検診などの集団検診において、保護者や園、様々な専門家の多様な目で子どもたちの発達の問題を早期に発見、対応していくことは重要だと認識している。その体制の中で、作業療法士の活用も選択肢の一つであり、どのような体の動かし方や気持ちの持ち方をすれば、社会とのつながりをスムーズに持てるのかなど、作業療法士の多角的な視点での対応は大きいと考えている。大阪・関西万博開催による本市への効果について、中尾節子議員、無会派。問い、生駒駅から電車一本で行けるアクセスしやすい立地で開催された万博だが、開催期間中、本市における観光客数などに変化はあったのか。答え、生駒駅の乗降客数が前年同期比で約 5% 増加し、市内の3宿泊施設の宿泊者数は平均で前年比 1.3 倍程度の伸び率で増加している。また、6月から8月の訪日外国人滞在者数は民間企業のデータでは前年比で約 1.9 倍に増加している。問い、関西圏の自治体との連携において、生駒市として優先すべき自治体やプロジェクトは、答え、 東大阪市と連携した生駒山のブランド化推進を軸にした観光振興に力を入れていきたい。問い、ミシュラングリーンガイドに掲載されることの意義、効果は？答え、掲載に向けた取り組みを総合的に進めることで、生駒山に点在する豊富な観光資源を結びつけて、エリア全体の価値の向上を実現するための手段とするとともに、来訪者の快適な受け入れ環境を整える契機としたい。他の項目、商業施設への期日前投票所の増設について、生駒市のスポーツ環境について、加藤博美議員、無会派。問い、土日の活動が有料化されると家庭の経済状況で参加が制限される恐れがある。負担軽減策や減免制度をどのように検討しているのか。答え、就学援助を受けている世帯を対象に助成制度を構築し、家庭の負担を軽減することで生徒のスポーツや文化活動の維持継続を図っていく。問い、地域クラブへの移行で送迎の負担が増え、特に共働き、一人親家庭への影響が心配される。実態をどう把握し、移動支援や近隣の活動場所確保などの対策をどう進めるのか。答え、中学校の競技別専門部及び文化部の顧問などをしている教員から意見をもらい、できる限り生徒が自身で通える範囲を想定し、クラブの数や統合する学校などを決め、活動場所については参加者に配慮し取り組みを進めている。問い、平日は学校、土日は地域で活動することで指導の一貫性が失われる懸念がある。指導者間の連携やチーム力維持のためにどう取り組むのか。答え、部活動顧問と地域指導者が連携を図る機会を設けるとともに、活動方針や活動状況の共通理解を図るなど、担当課がハブとなり、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長をサポートできるよう取り組む。子ども110番の家制度の現状と今後の在り方について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、登録家庭の在宅状況や継続意思は5年に一度の調査だけでは十分に把握できないと考える。平時でも簡易に状況を確認できる仕組みを市として検討できないか。答え、アンケート調査以外でどのようなことをすれば効果的かなど検討すべき課題があり、その実施の可否や方法については慎重に検討していきたい。問い、協力過程からは役に立てているのかわからないとの声もある。感謝の可視化など励みとなる取り組みはできないか。答え、子どもたちから感謝の気持ちを伝えることは大切なことであり、今後検討していきたい。問い、学校と連携した体験的学びによる子どもへの周知強化を市として進められないか。答え、学校との調整が必要であり、今後検討していきたい。問い、固定の家だけでは見守りに空白が生じると考える。郵便局や配送車両など動く見守りとの連携を段階的に広げる考えはあるか。答え、地域の安全は地域で支え合う段階的なネットワーク作りに向けて関係部局との協議調整を図っていければと考えている。 生駒駅を含む周辺の整備について、海将大輔議員、絆。問い、歩きたくなる環境を充実させる上で、鳩の糞害は衛生的にも美観的にも損なわれる。今以上の対策を講じるべきと考えるが。答え、南北通路については、鳩の滞留を抑制するため、テグスを設置し、一定の効果が確認できたが、現在は鳩がテグスに慣れてしまい、当初ほどの膨張効果が得られていないため、状況を踏まえ、新たな膨張器具の設置を含めた追加の対策を検討している。問い、ベルテラスイコマには、滞留空間としてベンチがある。その横の植栽が枯れているが、どう思うか。答え、本来緑に親しんでいただき、癒しを与える空間であるため、通行者や利用者に残念な気持ちを持たせてしまうことは認識しており、なるべく速やかに復旧したいと考えている。問い、アントレイコマの歩道のタイルが浮いている現状は把握しているのか。答え、タイルの浮きや破損については、通報や職員によるパトロールで状況を把握しており、発見次第、可能な限り、速やかに補修を実施しているところである。他の項目、セルフメディケーションの推進は、寄付制度の整備について、梶井典子議員、向井派、問い、寄付者の思いを反映させるために、どのような取り組みを行っているか。また、寄付金の使途の情報発信が非常に少ないように思うがどうか。答え、ふるさと納税では具体的な使途の希望がある場合は、寄付の際に備考欄への入力や窓口で相談いただき、企業版ふるさと納税や相続遺贈による寄付では、寄付者の思いに沿った事業に使わせていただいている。また、詳細な使途を掲載するため、市のホームページも活用するなど、情報発信の手法を検討していきたい。問い、部活動や吹奏楽などの団体が独自に寄付を募る場合、市の SNS を活用した周知の協力は可能か。答え、内容にもよるが、寄付を実施していること自体の周知は可能と考える。問い、遺贈寄付に関して専門家によるセミナーの開催や専用相談窓口の設置を検討してはどうか。答え、令和4年度には民生児童委員の役員や地域包括支援センター長を対象にお金の追い自宅講座を開催した実績があるが、今後は高齢者サロンで金融機関や司法書士と連携したセミナーの開催を検討している。また、専門知識を有する事業者の公募を予定しており、遺贈寄付の実行まで支援する事業を考えている。学校トイレへの生理用品設置について、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、保健室で生理用品を常備し、必要に応じて使用できると認識しているが、トイレへの生理用品設置を行う考えはあるのか。答え、学校の規模により多少異なるが、月に1、2人程度の利用であり、保健室で渡すことにより、児童生徒の相談の機会を作るとともに、心身の状態を把握する手立ての一つとなっていると考えている。問い、5分、10分と限られた休み時間の中で、時間がない場合や、保健室へ行く勇気がなく、諦めてしまう児童生徒への対応は。答え、 授業中でもトイレへ行くことは可能であり、他の疾病や怪我と同様に保健室に自由に出入りができるような状態となっている。問い。295の自治体で全小中学校のトイレへの設置を実施している。試験的に少量の設置を行うことを検討する考えはないか。答え。養護教諭などから声を聞き、段階的な設置ができないか前向きに検討をしていきたい。他の項目。物価高騰における学校生活に対する支援について。乳がん対策について。恵比寿幹雄議員。生駒市議会公明党。問い。市のホームページで乳がんそのものに関する情報を発信してはどうか。答え。啓発月間などで特集として掲載はしているものの、常時見られるような専門的なページはないことから、今後作成していきたい。問い。疫学的、遺伝的な乳がんのハイリスクについての情報発信もしていくことが必要と考えるが、どうか。答え。喫煙など疫学的なリスクはいくつか出ており、また家族の中に乳がんや子宮がんに罹患された方がいれば、罹患の可能性が高いと言われていることから、自身がそのような条件に該当するのか考えていただくような周知をしていきたい。問い。国において、マンモグラフィと超音波検査を併用したがん検診について検証中だが、併用が効果的との結果が出た際に備え、情報収集などをしておくべきと考えるが、どうか。答え。併用に対応するためには、レントゲンと超音波の両方の設備を兼ね備えている必要があるため、現在、乳がん検診を実施していただく医療機関を拡大していることから、超音波検査を合わせて実施できるのかも含めて調べながら拡大していきたい。国の支援制度活用による検診受診率等の向上について、森雄介議員、絆、問い、1歳6ヶ月時及び3歳児歯科検診の直近の受診率は、答え、1歳6ヶ月時歯科検診の受診率は、令和5年度 99.0%、令和6年度 98.4%、令和7年度上半期 98.8% であり、3歳児歯科検診の受診率は、令和5年度 14.8%、令和6年度 40.3%、令和7年度上半期 43.7% である。問い。令和5年12月議会の一般質問において、3歳児歯科検診の受診率向上を要望し、その後、令和6年度から受診対象者に対し、個別案内を実施しているが、今後も継続して実施するのか。答え。個別の案内通知を発送することで、受診率が飛躍的に上がったことから、今後も引き続き行っていきたい。問い。国の補助金を活用でき、市の財政から新たな支出を伴わずに、実施可能な都道府県等航空保険推進事業を市として積極的に活用し、検診受診率の向上につなげられないか。答え。まずは目標として、3歳児歯科検診の受診率の向上を図りたいと考えていることから、フッ素塗布など3歳児歯科検診に来てもらうためのプラスアルファになるような取り組みを検討したい。道の駅について、福中真美議員。 イコマ未来の会。問い。道の駅には観光案内、地域産品販売、飲食、休憩、防災、コミュニティ機能が集約され、市民と地域経済の双方にメリットがある。令和5年にも一般質問したが、道の駅整備には大きな可能性があり、海のない奈良県で漁港の朝を再現する施策は強い独自性を持ち、道の駅全体の魅力を高める大きな武器となると考える。特産品が弱い自治体でも魅力創出イベントでの成功事例があるが、こうした手法を取り入れた道の駅整備について、市としてどのように評価されるか。答え。交流人口の増加や地域活性化につながることから、非常に参考になるものと考える。問い。道の駅の候補地決定、民間事業者との連携可能性の検討など、より具体的な検討のステップに進むべきと考えるが、市の方針は、答え、学研高山地区第二校区内も候補地に上がっており、こちらの事業の進捗も見ながら、必要な調査及び検討を進めていきたいと考える。他の項目、資源の有効活用と廃棄物削減を目指すためのリユース施策について、多文化共生について、中島博明議員、無会派。問い、多文化共生社会とはどんな街のイメージか。答え、地域に住む人、学ぶ人、働く人、訪れる人、それぞれが国籍や民族による偏見や差別を持たず、公平で平等に互いの人権を尊重し、理解し、助け合い、地球的視点に立ち、考え行動できる世界に開かれた街である。問い、多文化共生社会のベースとなる生駒市国際化基本指針は、29年前に策定されており、今後時代に合った表現に変えていくのか。答え、策定から社会的な情勢も大きく変わってきていることを踏まえ、令和8年度以降に見直しを検討していきたいと考えている。問い、多文化共生における施策は、各担当でそれぞれ行っているが、町内の連携はどのように行っているのか。答え、事業実施の際や外国人住民に関する市民対応を通じて関係課同士で連携を行っている。また、今年度に多文化共生推進アクションプランの作成に向け、所属の枠を超えたワーキンググループを立ち上げ、現状や課題を共有するとともに、今後の取り組みについて意見を交わし、多文化共生施策の推進につなげている。今後起こり得る地震、豪雨災害への取り組みについて、明日に新次議員、日本維新の会。問い、南海トラフ地震が起きた場合、家屋の倒壊により想定される被害状況は、答え、建物被害は全半壊約5800棟、焼失最大約20棟、人的被害は死者約20人から約30人、罹災者約14500人、うち避難所生活者約4800人、その他被害として、断水などは発生直後 50% 以上を想定し、地域防災計画にまとめている。問い、近年想定外の豪雨災害が起こっている現状から、市内河川において講じている対策は、 答え。奈良県が構築した河川情報を管理するシステムからの情報及び各種気象情報を活用して早期の避難情報を発信する体制をとっている。問い。避難時の避難行動要支援者支援体制について本市の取り組みは。答え。毎年新規対象者に調査票を送付し、避難支援員や具体的な避難支援の方法などをまとめた個別避難計画を被災リスクの高い方から優先的に作成する取り組みを進めている。また、作成した避難行動要支援者リストと個別避難計画は自治会など支援関係者と共有することで災害時の安否確認や避難支援、避難所運営に生かす体制づくりを進めている。高齢者交通費等助成事業の見直しについて、浜田啓介議員、日本共産党。問い。見直しに際し、市は市民からの意見を受け検討を行ったが、令和7年12月での決定に市民から周知が不十分だった上、内容と手続きに疑問の意見が出ている。個人給付の減額及び見直しにより実施する三施策の説明は十分だったか。答え、市の厳しい財政状況を踏まえ、将来にわたり安定的に制度を維持するためには、見直しが必要であり、市民意識調査の結果などから、総合的に高齢者福祉の向上を図るため、三施策を実施するものである。なお、三施策の具体的な事業内容は、今後精査し、周知していきたい。問い、見直し実施は2年以上先であるにもかかわらず、令和7年12月に決定を急ぐ必要があるのか。答え。見直し案は交通系 IC カードへのチャージによる給付となることから、カード取得準備や取得が難しい方への支援方法の検討、及びタクシーなどへの活用のための調整などに相当な期間を要すると考えている。他の項目、猛暑に伴う生活保護世帯への対応について、街路樹の剪定について、実行委員会の運営の見直しを、塩見真紀子議員、無会派。問い、実行委員会の設置の意義は、答え、関係団体間の連絡調整のほか、各主体の主体的な取り組みにより、相互理解を深め、信頼関係を構築でき、各主体のノウハウの活用により、新たな発想による事業実施が期待できる。問い、事務局を担う市の負担が大きい。実行委員会形式で事業を実施することの是非を再検討してはどうか。答え、実行委員会については、これまでの実績からも大きな効果が出ており、十分な意味があると考えている。また、各団体が事務局を担っていくことが理想形ではあるが、市が担うことでスムーズな運営ができる。問い、実行委員会を隠れ蓑に、市の契約ルールから、外れる契約を締結したり、市から受けた補助金を実行委員会に資金還元したりすることが可能であるが、市民から疑念を抱かれぬよう、運営に関する統一ルールを作るべきではないか。答え、現時点では一定の倫理観が働いていると考えられ、大きな問題はないと認識しているが、今後、ルールの作成については検討したい。他の項目、 旧老人憩いの家の都市公園内への設置にかかる問題について、